セキュリティデイズっていうイベントでモデレーターしてきたんですよ。
モデレーターってパネルディスカッションかなんか？
そうそうそうそうそう。
おー、お疲
モ
れ
デレー
様。
ターですよ、モデレーター。
なんか珍しい気
でき
が。
るんだね、そんなのね。
できるんだね、でも。
バカにしやがって。
いや、なんかほら、そういうタイプじゃないっぽく感じるじゃん。
それはね、
できるのは知ってるよ。普段のほら、僕らのパネルとかでも、まあ、モデレーターっぽい感じじゃん。
そうですよね。
まあ、お互いがお互い回したりみたいなことしますもんね。
確かに、確かに。
もう完全にモデレーターに徹した感じで？
そうそうそうそうそう。
へえ、
なん
す
か
ごい
まあ、
そ
そ
れ
れも
は。
初めてではもちろんないんですけどね。
うんうん。
何回かあって、例えばなんかこう、あるね、メーカーの製品を導入したお客様に事例として、こう、インタビューで引き出すみたいな。
ああ、なるほど。
いや、そこもやってたんで、まあ、初めてではないんですけども、なんかやっぱりあれっすね、喋りたなってしゃあないんですよね。
わ かる
結
わ、
構
それ。
ね、その葛藤がありますね、やっぱり。モデレーターすると。
そう、そんなん言うんやったら俺もちょっと一言言わせてもらおうかな、みたいな気持ちになるのを、こう、抑えるのが大変でね。
まあ、引き出す役だもんね、どっちかっつうとね。
そうそう、あとは時間管理だったりとか。話の振りだとか、ちょっと一言二言ね、添えて次の人に回すとか、そういうふうなことをしてて、これリアルイベントだったんですよ。
おうほう、はい。
で、結構なんか人数入ってるので、
おう、よかったね。
そう、部屋自体は300人ぐらい入る部屋で満席でし
結
たね。
構な、
おお、素晴ら
す
しい。
ごい。
そうそう。ほんで東京駅の切手ってあるじゃないですか。JP タワーでしたっけ？そこでやってて、展示もあったんでね。かなりの数の展示あったんで、久しぶりにこう展示会とかってやっぱどんどんなかなか行かなくなるじゃないですか、こういうのって。それで久しぶりやからどんな製品があるんかいの言うて、回ってみたんですよ。そしたら、まあ、いろんなってこう、ちょっと教えてください、詳しく教えてもらえますかって結構僕自分から行くタイプなんですけど、こうやっぱりこう製品とかサービスの説明の中ってどうしてもほら事例とか出てくるじゃないですか。どこどこに導入しましたみたいな。やつがあって、そこにね、事例の中に凸版印刷があったんですけど、知ってました？凸版印刷で社名変わってるんですよ。
あれ、そうだっけ？
去年のね、10月ぐらいにね、凸版ホールディングスになってんすよ。
ああ、そうなんだ。まあまあ、そういう変更はよくあるじゃないの？
そうそう。だからその他もなんか凸版株式会社とかに変わってて、これもう印刷取ってはるんですよね。でもね、僕やったらなんか、もっとインパクトあるのにするなと思ってね。
おお、例えば。
逆に、凸版取る。
印刷にするってことですか？
そうそう、印刷ホールディングス。印刷株式会社。とかさ、なんかウェブサイトも見たらなんか凸版になります、みたいな感じで、ベベーンみたいな感じでやってるんですけど、いやいや、それと印刷だけ残した方がいいとか、逆に、凸だけにするとかね。
なるほど。
インパクトない？凸ホールディングス。
まあ、インパクトはあるかもしれないな。
まあ、インパクトだけかもしれない。ですかね。いやいや、なんかどういうあれで、なんかいろんな意見がで、なんか凸だけにしようぜとか意見出へんかったんかなとかね、そんなことも考えながら。
確かにでもさ、ほら、例えば合併して社名が変わるとか、あるいはそういう感じでこう、ね、伝統的な名前をこう、もっとわかりやすく短くするとかっていうような、社名変更は、まあ、ちょいちょい見かけるよね。
そうですね、そうそうそう
ね。あれでも結構、なんか何、勇気がいるっていうかさ、
あ、確かに合併とかは難しいっすよね。
ね、ある程度浸透した伝統的な名前を変えるって、なかなかね、抵抗もあるだろうし、どうやってみ
そう
ん
で
な
す
決めてんだ
ね。
ろうね、あれね。
確かに確かに、やっぱり名前が変わるとかっていうと、やっぱ商品とかもそうですけど、なんかやっぱこう、今まで2位やった製品が急に1位になったと思ったら、なんかこう、パッケージとかロゴとかが変わって、新しい方が、昔売れてたやつが売れんくなったとか、聞くからね、なんかイメージもあるし、2つがくっついたりとかするとさ、なんかどっちに寄せんねんとかいう話もあるじゃないですか。
ああ、そうそう、力関係があったりとかね、い
そう
ろいろ
そうそう、どっ
ね。
ち前にすんねんとかね。で、今のこの世の中ね、どんどんこう、吸収していったりすることも多いでしょ。逆にめっちゃ流したったらええのになと思う時もありますけどね。
どういうこと？
くっついた会社の名前全部残すみたいな。
まあ、なるほどね。まあなんか前そういう会社あったよね。なんかやってらなかったらしい名前みたいなさ。
そう、それなんかいいと思うんですよ。なんかた、な、なん、例えばその、ほら、
いいか
どっかの。
な。
いや、だから長いっていうだけで覚えへん？
まあまあ、特徴はわかりやすいよね。あ、くっついたんだなって、一目見てわか
そう
るか
そう
ら
そう
な。
そうそうそうそうそう。だから、長いのって一つ、なんてインパクトもあるしさ。
まあね。
スリジャヤワルダナプラコッテみたいな感じのね。
それ首都や。
スリランカの
何の脈絡もないや、それ。
ないけど、なんか、長いといえばみたいなとこないこれ。
わかるよ。
世界三大長いやつっていうふうに入れたら、多分これか、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。
それビーズや。
ビーズや。
すごいですね、そう。的確なツッコミがおもろい。
いいですね、いいですね。もう、お便り行くそろそろ。
行こう。
あ、そうそうそうですね。行きましょう。はい。
これはね、もうあれですよ、ネギさん喜んでいただきたいなということで紹介するんですけれども。前回の質問でね、リモートでやってんのかオフラインで集まってやってんのかみたいな質問いただいたでしょ。
ああ、はいはい。なんか、うん、初めてお便り出しますみたいな。
そうそうそう、はいはい、うん。それで、まあ、リモートですという話で、まあ、僕らもちょっとずつ慣れてきたよね、みたいな話したじゃないですか。
そうね。うん。
うん、それに対して、こう、リモート特有の間を、編集でカットする編集長マジックや、収録音質の高さからオフラインで収録しているポッドキャストと勘違いしてしまうんだと思いますという。ベタ褒めですよ。
確かにそれは嬉しいね。
いやいや、変な集長マジックですよ。いいですね。
まあ確かにね、多少はその、二人の方よりもさ、やっぱ三人で喋ってるから、多少その何、はい、やっぱ間が取りやすいというか。
確かに。
あと、その同時に二人が喋っちゃってぶつかる確率も、まあ三人だとちょっと多くなるんで。
うん、うん、
はい。
まあね、こんだけやって慣れたとはいえ、多少はそういうのあるからさ。
うん、うん。
まあ確かにね、ちょっとはそういうの編集でこうカットしたりとか。
うん。
聞きやすくはしてるんで、まあそういうところあるにはあるけど。
おお、
まあでも、全体からしたらビビたるもんよ、それは。
そうかな。でもなんか僕も聞いてると、うん、削ってくれてるわ、これいい感じにっていうのありますよ。う
ん、まあ多少ね、これは別にオンライン、オフライン関係ないけど、なんかちょっと、やや言い回しがなかったらしかったり。
うん、はいはいはい。
よどんじゃったり、つっかえたりしたところとかって、もう一回言い直したりするじゃない。
そうそうそう、言い直しを削ってくれてはるんですよ。
そういう場合はね、うん、そうそう、なかったことになってるから、それが。そういうのはあるけどね、多少ね。
結構収録終わった後に、あれちゃんと言えてなかったなって思ったのが、いつも綺麗にね、はいはいはい、消えてたりとかするんでね。
あれ、俺ちゃんと言えてたっけみたいなね、なんか、自分の記憶からもなかったことになるみたいな。
そうそうそうそう。いや、デジタル怖いなって思いますね、それね。
そうそう。まあそういうマジックはあるけどね。
そうそう、
は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。はい、で、これ、看護さんが扱ったネタで、セキュリティクリアランスのネタあったじゃないですか。
はい。
それの調査事項について、飲酒の項目ってなんであんねんみたいな話になったでしょ？
しました。
うんうん、それに対して、こう、銃刀法許可基準などにもアルコール中毒は結核自由となるので、
なるほど、
これも同じようなものではないでしょうかということと、そもそも、酩酊者規則法っていうのがあるらしくて、国民は節度ある飲酒に努めないといけないみたいなのがあるんですって。
そうですね。それは知らなかった。
そうそう。だから、ま、この、多分、そういう病気というかね、その、はい、自分が持っている、まあ、中毒症状みたいな感じというか、これが引っかかるんじゃないですかみたいなことを言ってましたね。うんうんうん、
なるほどね。
うん、なるほど。ますます、あれですね。慎重な管理が望まれる情報ですよね。なおさら。はい。
ほんまそうですね。はい。あと、ま、お便りの返事というか、紹介のどこで出てきた疑問に対する回答をいただいたんですけれども。
うん。
ついでに行ってきてって、たったついでに行ってきてのやつで。
ああ、大喜利シリーズ。
そうそうそう。で、それの社外って、っていう風なとこで、偵察ってあげてくださった方いたじゃないですか。
ああ、なんかちょっとどういう意味だろうね、みたいな。
うん。それをね、うんうん、きちんとこういうことを指してますっていうのをいただいたんですけども。
おうおう。
身内同士の柔らか偵察ではなく、ライバル企業、店、敵情のイメージでした。
ああ、ガチのやつだ。
そう、外に行くことになるが、任務なので、コンビニパシリよりはありかなと思い、っていう風な。エスピオナージやん、これも、
ね。本当だね。立ったついでにやるもんちゃうくらい、それ。
そうですよね。これも、ミッションとかオペレーションとかいうぐらいまで来てると思うけど。
ガチな偵察やったか、そうか。
そうそうそう。だからもう、まあまあ、ものすごく適当な想像ですっていう風には書いてましたけど、
ね。それはでもなんかだいぶボーダー超えてるよな、ちょっとな。
超えてる、超えてる、超えてる。ついでにやることはじゃないなっていう、はい。勢いで、まあ、ボケだったということかもしれないですね。
はい。
はい。で、次は最後のお便りなんですけども、初めての方ですね。お便りを書いていただくのは。ああ、いつも楽しく拝聴勉強させていただいてます。初めて書かせていただきます。で、ナスがランサムにやられなかった話ですか。これは僕が取り上げた、猟奇工業の話に対するものなんですけども、はい。これはまあ、想像されてるみたいなんですけども、ドライブ割り当てではなくて、リンクショートカット化をしたり、もしくは、ナスで暗号化していて、ID、パスワード、都度入力しながらナスのデータを守れるかな、なんて思いました。知らんけど、って書いてますね。
なるほど、なるほど。まあ、そういう使い方もあるってことを、まあ、ご存知で言ってるのかもしれないね。
まあ、そういう運用がもしかしたらあるのかもしれないですね。まあ、USB のハードディスクつなげるみたいな運用とかもされてたんで、こういうこともされてたかもしれないですよね。
うん、うん、そうだね。
はい、はい、はい。なかなか、なんかいろんなね、こうじゃないですかみたいなのいただけるのも、結構僕らの視野も広がっていいですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
確かに。
うん、なんかこうやってこういろいろいただくと思うんですよね。やっぱ、まあ、自分の観点ってやっぱりどっか足りてないなみたいな、うん、そういう見方もあるなみたいなので勉強になるなと思いますけどね。
どうしてもね、その狭い範囲に限られてしまうっていうか、まあそれしょうがないよね、ある程度はね。
そうそうそう、そうですね。そうなんですよね。
そこをね、なんかあのアレゼの人が補ってくれるのは嬉しいですよね。
はい、うん、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
はい、ということでお便りを読ませていただいた方にはステッカーの印刷コードを差し上げますと、まあ5種類あるんで5種類全部揃ったら。僕に言っていただけたらシークレットの印刷コードを差し上げますというふうなものなのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
あ、ちなみにお便り出すのはシャープセキュリティのあれっていうふうなつけたらいいんで。
お、なんか偉いね。ちゃんと毎回説明が。は
い、ちょこちょこなんか入れとこうかなと思って。
ああ、いいですね。はい、親切親切。うん、はい。
はい。てなことで、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、今日はじゃあ僕からいこうかなと思います。
お願いします。
はい。はい、先週、先々週ぐらいに出てた記事なんですけども、ESET が出してた、まあブログというか、まあオウンドメディアみたいなの持たれてるんですけども、
うん、
そこで、出てたやつですね。まあ日本語訳すると、高齢者を狙った、詐欺トップ10、お金の安全を守るにはという記事が出ていまして。
なんか日本でもそういう詐欺の事件結構聞くもんね。
そうそう、
ね、
そうそう、日本でもそういうニュース見ますよね。
日本のこと書いてるのかなと思っちゃいました、
ね。そう、いや、これはもうグローバルなことを書かれてあるんですけども、まあこれで引用されているレポートっていうのがあったんで、そのレポートも僕を見てみたりとかしたんですが、
はい。
これ2022年に出た方のレポートで、FBI のインターネット犯罪苦情センター、まあ IC3 って言われるところが発表している、インターネットクライムレポートっていうものがありますけども、これの2022年、23年がちょっと最近出たのかな？
そうだね。
確か。うん、うん、それの2022年版の方を、見てるんですけども、これでですね、まあ、22年と21年の比較してみたいな話が最初の方に出てくるんですが、まあ、高齢者60歳以上の方がサイバー犯罪被害っていう件数が、まあ、88,262 件というこのレポートの2022年版に書いていて、被害額が31億ドルというふうになっていて、これは2021年と比較すると 1.8 倍の被害額になっているというふうなものからお話は入っていくんですけど、まあ、ここのタイトル、記事タイトルにもある詐欺トップ10っていうのは、まあ、よくあるフィッシングとか、ロマンス詐欺とか、あとはまあ、国内だとあんまりあれですかね、メディケア、ヘルスケア系とかですね、健康状態聞き出して物を売りつけるみたいな感じのやり口のやつとか、あとロボコールとかですね。一斉にこう電話かけて音声流してみたいなやつがあったりとか。あとはまあ祖父母詐欺とか投資詐欺とか。まあよくあるような名前が並んでてどんな詐欺ですみたいなことが挙げられている記事なんですけれども。ここでその参照されている、インターネットクライムレポートの内容を見ていこうかなというふうに思ったのが、この記事を見ていて僕は本当に高齢者のみにフォーカスしてていいんやろかっていうふうに思ったんですよ。
あー、なるほど。
なんかこういうのに引っかかるのはイコール高齢者みたいなところが結構日本国内でもあるような気がするんですよね。
ああ、なんかその、なんとなく前提としてリテラシーがそんな高くないから騙されやすいんじゃないのみたいな。
今まで触ったことないとかね。はいはい。こういうコンピューターとかインターネットとかに、こうまあ使わざるを得なくなってきてるじゃないですか。例えばアマゾンの買い物がね、証明書の関係で買えなくね、ガラケーで使われへんようになったとか。
うんうんうん、
で急にスマホ使わなあかんみたいな、うちの母親もその口やったんですけども、
うん、
ただまあその中、高齢者と言われる方々だけなのかな、ほんまにって思ったんですよ。
うん、なるほど。
なので、ちょっとこう、まあ若年層というか、まあいろいろ50代、40代、30代、20代、それ以下みたいなものっていうのを比較してみたらどうかなと思って、ちょっと両方のレポートを僕も見直してみるってことをしましたというお話なんですが、まあ、60歳以上だと、その被害額で見たときに、まあ 1.8 倍というお話がさっきありましたけれども、20歳以下っていうふうなところで見ると、金額はめちゃくちゃ少ないんですけども、前年比で見たら、高齢者よりも増えてて 2.07 倍の一番の伸び率なんですよね。年代で見ても。
ああ、そうなんだ。なるほど。
うん。で、件数だけで見ると、60歳以上っていうのは、前年比で 0.95 倍として、ちょっと減ってるんですよ、件数は。ただまあ、件数の単価っていうのは多分違うんだと思うんですよね、動くお金が。
件数は減ってるのに、金額は 1.8 倍なんだ。
そうそうそうそうそう。おー。うん。で、まあ、件数だけで言ったら、その 0.95 倍というのにちょっと減ってるんですけども、他の年代で見ても、件数は ちょっと減ってるか、ちょっと増えてるかで、爆増はしてないんですよね、件数に関しては。ほとんどのものが、例えばその20歳以下だったら 1.05 倍。20代から、20代だったら 0.8 倍。とか、そんなんなんですよ、ほとんど。ちょっと増えてるか、ちょっと減ってるか、けど金額に関してはもうかなり増えてきていると。いうふうな状況なんですよね。で、件数のところは引き続きなんですけど、60歳以上がちょっと減ってるっていう話なんですが、40歳代、50歳代っていうふうなものも、まあ 0.8、0.9 みたいな感じで微減しているような状態なんです。で、20代とか、30代に見ると、1.05 倍、1.06 倍というふうに微増しているというふうな感じになってるんですよね。
うん。
で、件数で言うと、これまあ、円グラフにするとそんなに大きくは変わらないんですけど、一番、件数だけで多いのが、30代が一番多いんですよ。
ああ、そうなんだ。
割合で言うと 23.1%。
高齢者よりも多いんだ。
まあ、高齢者は 21.6% っていう、まあ、本当 2. 何パーとかっていう違いではあるんですけど、2021年は60歳以上が多かった、一番多かったのに対して、入れ替わってるんですよ、30代と、件数だけで見たら。
ですね。
うん。
なんでね、これを見たときに、いや、なんか高齢者だけにあんまりフォーカスしてても、この今、若い世代の人たちがどんどん上に上がっていくわけじゃないですか。だからちょっとこれって高齢者だけっていう風な見方をしてたら、あんま良くないんちゃうかなっていう風に数字を見て思ったんですよ。
ただあれか、その、件数的にはその、どの世代も、まあ、若年層も含めて、被害件数多いけど、
はい、
やっぱ金額が多分高齢者が多いんでしょ？
そうです、そうです。
ああ、まあそのインパクトだよね、多分ね。それ高齢者ってその自由になるお金も多分ね、うん、多いというか、だから騙された時のインパクトが大きいっていうところが、まあ特別注意を要するというふうに捉えられるのかな。
うん、一件の動く単価がでかいっていう。
そうだよね。
そういうところだと思う。まあ年取れば取るほど基本的に収入っていうのはね、こう上がっていったりとか余裕が出てきたりとかっていうケースがやっぱ多いですから、その辺をまあ狙ってるっていうふうなものもあるのかなというふうに思うんですけどね。でそれでちょっとこう興味深いなとかって思って、他にこういうことに言及してる記事ないかなとか思って見てみたら、ソーシャルキャットフィッシュっていうようなところが同じこの FBI の IC3 のレポートと、あと連邦取引委員会 FTC のレポートを分析しましたみたいなものが去年に出されてたんですよ。
うん。
これは、まあ、こう、まとめたものがいくつか書いてあったんですけど、その一つを紹介すると、過去5年間でこうトレースしていくと、20歳以下の被害者の被害額っていうのは2017年で、5年っていうのはま、2022年までの5年ですね。2017年から、2022年にかけては 2500% 増加してるんですよ。
多すぎて分かんないな。
分かんない。
35倍って、違うな。
25倍。
6倍か。
で、高齢者の被害額は 805% 増加。
うん。そこまで多くないな。
そうそう。で、20歳以下の被害者は、その2017年に820万ドルを失ったのに対して、22年はだから2億1000万ドルにいってるんですよね。
すごいね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。まあ、なので、この、ソーシャルキャットフィッシュが言っていることも、こう、2022年は先ほどね、紹介したFBI のレポートとありましたけど、31億ドルを失うっていうのは、確かに依然として最も被害が多いと言えるんですよね、金額で言うと。ただ、まあ、若い被害者っていう、こう、まあ、20代、20歳以下で言うと、まあ、この被害っていうのはどんどんやっぱりこう、増えてきて、攻撃する側もますます巧妙になってるんじゃないか、というふうなことが書いてあったんですけど、まあ、一言で言えば、若者の方がその触れるテクノロジーの数が多いじゃないですか。まあ経路って言えばいいのかな。
うんうん。
インスタから来るとか、FB のチャットから来るとか、いろいろあると思うんです。TikTok とかもかもしれないんで、まあ入り口が多いから、こういう風に増えていくっていうのは、まあまあ自然ちゃ自然なんかなっていう気はするんですよね。
なるほど。
なんでこういうのを見てて、そう思ったのがですね、まあオンライン詐欺とかこういろんなこういうインターネット上で、に関係するような詐欺っていうのは高齢者の方がね引っかかりがちみたいなイメージがあるって冒頭でも言いましたけど、まあ国内でもねそういった振り込み詐欺みたいなので被害立たないじゃないですか。コンビニでとかコンビニの店員が止めましたみたいなものあったりしますけど。
ああ多いよね、うん、
そうそうそう、そういうこと考えるとこの若い人も増えてるって考えたら、ちょっと昔にね話題になった母さん助けて詐欺っていう名前もちょっとあってけえへんのんちゃうかなみたいな、
うん、
気がしててですね。そんなこんなで見てたら、国内でもね、SNS を使った投資詐欺とか、
うんうん、
あとはロマンス詐欺、根岸さんも昔なんか紹介してくれはったと思いますけど、ロマンス詐欺っていう風なもので、どれぐらい被害があったかっていうのを、これも2週間ぐらい前に警察庁が、こういう発表しましたで記事ありましたけど、1年間で今言った2つの、 詐欺で455億円という被害額になってて、
すごい増えてるよね。
そうそう、月次のこう棒グラフで見ていっても投資詐欺はもう右肩上がりなんですよね。まあ今の流れもあるのかもしれないですね。その投資しましょうみたいな流れも結構強いじゃないですか、最近国内で。
そうね。
で、まあ、これにおいても、そのこの発表の中にも、やっぱり男性に関しては50から60歳代、女性に関しては40から50歳代の被害者がやっぱ最も多いというふうにあるんですよね。なんで、まあ、これが結構やっぱミスリードになってんじゃないかなと思ってて、僕自身も、こう、コンピューターにあまり触れてけえへんかった世代が、いきなりこう、インターネットの大海原に投げ出されてしまってみたいに考えてたんですよ。逆に言うと、デジタルネイティブみたいな呼ばれ方をするような方々っていうのは、リテラシーがそれなりに高くて、こう、入れ替わっていけば改善されるんちゃうかななんて、こう、甘いこと考えてたんですよね。それはそうじゃないかな、この数字を見てっていう風なところがあったんで、そういう若い人たちも、その年を取っていく、で、しかもいっぱいいろんなものを使いこなしてるから、いろんな経路からやってくるっていう風なことの考えが抜けてたなっていう風に今回調べて思ったんで、ちょっとそっちへの注意喚起の仕方みたいなのも考えていかなあかんななんていうふうにも思いましたね。
なるほど。
ま
あそれも確かにそうだなと思うんだけど、多分その詐欺とかその騙される何そういうのにこう触れる経路が先多いって言ったけどさ、
はい、
逆にその悪いことでもあるけどいい側面としてそういう多分注意喚起とかさ、そういう犯罪が今結構流行ってるよとか多いよっていう情報にも触れやすい気がするので、
そう
です
ね、おっしゃる通りだと思います
。そういう点でまあ、やっぱりちょっとそういうのに触れにくい層っていうのが、まあフォーカスされがちなんじゃないかなという。
そうですね、
だそれでもかかわらず被害金額が多い、件数一件あたりの被害金額がやっぱりこう飛び抜けて高齢者が多いっていうのは、まあ、ちょっとやっぱりそこにフォーカスせざるを得ないっていうか、まあ、どっかにそのほらまんべんなくどの世代もさ危ないのはまあ確かにその通りだけども、まあ、でもリソースは限られてるから、まあ、どっかにちょっと集中してやるしかないよねってなったら、やっぱり一番インパクトのあるところってなっちゃうのは、ある程度仕方ないんじゃないかな。
まあ、その今若い人たちがこう上の世代に上がっていく過程で、その人たちにこういろんな情報をリーチすることができれば、今よりも良い世界が待ってるかもなっていう気がちょっとしていて。
でもさ、それは確かにそうかもしれないけど、まあ、今ね、いろんな意味でその技術的な革新でその過渡期だから、そういう、こう、狭間に落ちてるのかもしれないけど、まあ、仮にさ、今若い人たちが今そういうのに触れてても、年取ってったら自然とこうそうで太くなるんじゃないの、やっぱり。
注意力がとかっていう話。
で、その頃にやっぱ新しいまた技術とか新しい攻撃とかが出てきて、今若い人たちも高齢者になったらやっぱそうで太くなっちゃうんじゃないのかな。まあ、結局そういうの繰り返すんじゃない？
そうなのかな。
わかんないけど、いやだからまあそういうのも含めて考えると、まあある程度高齢者層にこう特化してというか。集中して注意を促すっていうのがまあ効果的っていうのは、まあそんなに間違ってない気もするけどな、どうなんだろうね。
そうなんですよね。なんかこう触れる機会が多いっていう、ね、触るテクノロジーが多いっていうのを考えると、ほら、前ネギスさんほら AI を使った音声クローンの話してくれたじゃないですか。
な
んか2個ぐらいありましたね、実際の事件と実験の話ありましたよね。
あったね、あれもいいセットだったかな。
そうそう、そういうのを触れる機会が多いのに加えて、こういうなんか音声クローンとか出てくると、なんかあんまりこう楽観視し続けられないなっていうのも思いましたね。
まあね。
そうそう。まあだからどこに、まあその金額が多いところに集中するんで、確かに理にかなってるかなとは思いはするんですけど、なんかどういうふうな注意喚起の仕方っていうのを分けてやるのか、両方に刺さるようにするのかっていうのをちょっとこう考え直したいなっていう機会にはなりましたね。
あと特にその今紹介してくれたようなその詐欺系ってさ、ソーシャルなテクニックを結構使ってるけど、まあ、基本シンプルじゃん。
そうですね。
どれもこれもその詐欺ってさ、だからこそ多種多様なその攻撃というか騙し方があるわけで、なおかつその騙される人ってのはまあ決してその高齢者に限らないっていうのはまあ本当その通りで、騙されちゃう人はまあ どんな年代でもやっぱ騙されちゃうわけだから、そういう意味であんまりそのターゲットを選ばない攻撃であるっていうこともあるよね。まあ、たまたまその持ってるお金が多いから高齢者の被害金額が多いだけで、あんまりね、その対象をそんなに選ばないよね、詐欺ってね。
確かに確かに。まあ、得るものはお金やから誰から取ってもっていう。
そうそう。
感じですからね。
だまあ、知らない人にはどう誰でも刺さっちゃう攻撃っていう意味では、まあ、厄介だよね。
う
ん、
そうそうそうそう。う
ん、確かに。
なんかまあ僕もそのね、警察関連の仕事もしてるじゃないですか。
はいはい。
なんでこういうこともちょっとね、興味持って考えていこうと思ったんですね。はい。
はい。
そんな感じでございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ次は、そうですね、カンゴさん行きましょうかね。
はい。今日私はですね、個人で運営されておられるブログって言っていいんですかね。そちらに対してドス攻撃が行われて、まあ、その経緯と、実際にどう対応したかっていうところをまとめられた記事がありましたので。ね、なんかね、ちょっとね、辻さんをちょっと。
昔あったじゃん、辻さんのブログ。
想起させるというかね。辻さんのブログもね、実際過去にやられてましたけど。なんかね、若干なんかデジャブ感があったんですよ、読んでて。
あ、ほんまですか？
読んでて、なんか読んだことあるな、みたいな感じはしたんですけども。
うんうん、
はい。今回はちょっと残念ながら辻さんのところではなくてですね。
残念ながらっていうのよくわからんけど。
ファブリックキーさんという、結構多分テックブログで言うともうめちゃめちゃ有名。
そうだね、著名なブログだよね。
かな、とは思っているんですけども、そちらのパブリックキーさんがドス攻撃の被害に遭われたということで、で、これちょっと今も続いてるのかがわからないんですけども、結構断続的にまだ見れない時があって、
そうですね。
はい。ちょっとすぐ沈静化というか落ち着くといいなというふうには思ってるんですけども、今回、ファブリックキーさん、ニノさんっていう方が運営されていらっしゃいますけども、そちらの方曰く、攻撃として始まったのは3月12日ということで、攻撃自体はそのブログの記事中に書かれている内容としては15日まで続いているということで、まあ、断続的にドス攻撃と見られる、まあ、アクセス増が発生していて、で、一番最初の12日の、まあ、これお昼頃だったそうなんですけども、サーバーから反応がないことに気づかれて、パブリックキーさんは桜インターネットを使ってらっしゃるということで、桜インターネットからもドス攻撃を受けているよという形で連絡を受けて、メールで連絡を受けて、まあ、ドス攻撃を受けているんだという事態が発覚したと。ただまあ、その後、12日は比較的すぐって言っていいのかわかるんですけど、まあ3時間ぐらい経って15時半ぐらいにはサーバーが復旧をして、つながる、サーバーにはつながるようになったと。いうところであったんですけども、さっきも話した通り、断続的にその後も攻撃が続いてしまっているというところがあって、で、ただ、パブリックキーさん側でも、まあ、ドス攻撃の対応というところで、まあ、いくつか実際に取られた対応というかアクション、ブログ記事中に書かれているんですけども、まずそもそもなんか桜インターネット側でも DDoS 対策を、まあ、そもそも行っているというところがあって、たんですけども、まあ、ミティゲーションシステムっていうのを導入してますみたいなのが桜インターネットのブログ、テックブログでも書かれてはいるんですが、まあ、あいにく今回はパブリックキーさんに対して行われているドス攻撃に対してはこのミティゲーションシステムっていうのは有効、まあ、攻撃を緩和、十分に緩和するような結果には至ってないという状況が、まあ、一つ見られていて、で、どういう対応を取ったかというと、まあ、同じく桜インターネットが提供している、CDN であったりとか、まあ、あるいは和風も入れてみたと、有効にしてみたというところではあったんですけども、まあ、結果的に攻撃がその後も断続的に続く中で、まあ、サーバーが落ちてしまって、まあ、直接的に、まあ、すごい役に立ったという状況にはなかったというところがあり、最終的には14日の夜頃に、これなんかちょっと辻さんをちょっと抱負させたっていうところがあるんですけど、クラウドフレアのドス対策を導入したと。はい。で、直後に、まあ、なんかいろいろ設定上の問題もあったらしく、設定してすぐに、そのページが見れたかどうかって若干怪しかったらしいんですけども、まあ、ただ、直後にクラウドフレアのそのサービスを入れて、直後にドス攻撃と見られるようなアクセス増があったんですけども、まあ、その渦中にサーバーが繋がらなくなってしまうという事態は起こらなかったので、おそらく、まあ、このクラウドフレアのドス対策自体は有効だったんではないかという形で、記事は締められていたんですが、追記されてまして、その後、15日翌日ですね、翌日の朝8時過ぎに再びドス攻撃を受けて、今度はサーバーが落ちてしまいましたと。
はい、
おそらくはという書き方ではあったんですけども、まあ、IP アドレスを直打ちされたというか、直接指定された方式によって、まあ、攻撃の影響を受ける状況になったんではないかということを推定していますっていうこと
オリジンが、ね、
オリジンか。
だろうなというふうには見ていて、まあ、なんで、まあ、さっきデジャブ感があるっていうのは、
はい、あれ、あ、ちょっと、一つ言っていいですか？
はい。
僕は、あれ、対策としてやったわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
オリジン IP を攻撃してきたやつが知ってると思って、意味がないかもしれない対策をしたら、向こうからコンタクトがあるかなっていう誘い水としてわざとやったんですよ、あれ。
ああ、そういうことだったんですね。
うん、はい、そうそうそう。はい。
なるほど、なるほど。はい。そういう意味では若干ちょっと、若干というか、対策ではなかったって話はあるんですけども、パブリックさん自身としては、まあ、現状、そのクラウドフレアの対策を入れられている中で、まあ、さっきも言った通り、断続的にちょっと繋がりにくいというか、
うん、
クラウドフレアのエラーページが出てしまってるような感じになってしまってるので、うん、まだもしかしたらオリジン側に影響が及ぶようなアクセスっていうのが、まあ、及んでるのかなっていう可能性はちょっと、外からだと、まあ、そんな感じには見えると。いうところではあるんですけど、まあ、なんで取り上げたかというと、はいはい、やっぱりこの辺のドス攻撃を受けましたっていう話っていうのが、うん、まあ、この被害者ベースっていうか、実際に攻撃を受けられた方の視点で語られてるっていうのが、やっぱり情報としてあんまりないっていうか、
確かに。
まあ、なかなか見る機会が、まあ、ドス攻撃って一括りに言っても多分本当に千差万別で、うん、今回は、このパブリックキーさんっていう、まあ、言ってしまえば、個人ブログの一つって言ってもいい。まあ、規模は違い、結構大きいにしても、個人ブログっていう形で狙われたっていう話ではあるにして、うん、まあ、他には、めちゃくちゃ大規模な、なんか、それこそ社会基盤とかに使われてるようなサービスとかが落ちてしまうとかっていうのも、ま、あったりして、本当に、ドス攻撃って、一言で言っても、本当になんていうか、いろんな種類というか、やられ、被害の状況とか、影響の度合いとかも様々だとは思うんですけども、まあ、その顛末というか対応とかっていうところが、まあ、情報として出されてるケースって、まあ、もしかしたら中には、
うん、
すごい限られたコミュニティの中とか、そういったところでは共有されてるかもしれないんですけども、はいはい、まあ、あんまりこういう形で広く公開されてるっていうのは見たことがなかったので、まあ、取り上げをさせていただいたんですが、やっぱり読んでいく中で、まあ、おそらく多くの方が思われる疑問だと思うんですけども、まあ、なんでここが狙われてるのかっていうところが、はいはい、やっぱりドス攻撃ってやっぱり全く見えないというか、
うん、
結局これ誰が何を目的に、まあ嫌がらせのように見えることは確かではあるんですけども、うん、まあ、結局もう何を目的に誰がどういうふうにやってるのかっていうところが、まあなんともわからんというところが、なかなか受けている側からすると、まあいかんともしようがないというところがあり、まあ加えて今回桜インターネットのレンタルサーバーを使われていたというところも、あったとは思うんですけども、まあ、一回サーバーが落ちてしまうと、アクセスができないという状況になるので、
うん、
まあ、対策というか、なんか対応というか、なんかやろうにも、そのサーバーが復旧するまで、もうそれこそ、桜インターネット側が繋がる状態に復帰させるまでは、使ってる側としてはもう待つしかないっていう状況ではあるので、まあ、これなかなか死活問題に、まあ、下手した直結するなと、まあ、落ち着くまでって言っても、まあ、こう断続的に来るといつ落ち着くんだみたいな話もあったりはしますし、はい。で、あとまあ今回、まあ結構その顛末というか、記事中の対応を読んでいくと、なんていうんですか、対応にすごい苦労されているというか、まあ手探り、若干手探りに、いろいろと、試行されて対応されていったんだなというふうには思うんですけども、まあさっきのその、具体的にどういうふうに攻撃を受けられた側が対応してるかっていう話にもつながるんですが、なんかこれ、ドス攻撃を受けた時の、まあ、ベストプラクティスまではいかないにしても、こういう風にアクション取ったらいいんじゃないか、みたいな、なんかそういった指南っていうのが、これなかなかリーチできるところがないなっていうのが、公開されてる情報の範囲ではあるんですけども、なかなかないなっていう、まあなんか検索で出てくるようなところだと、やっぱりさっき挙げたようなその CDN 使いましょうとか、WAF入れましょうとか、やっぱりそういうの書かれてるんですけど、まあ、今回、パブリックキーさん実際それを試されていて、落ちちゃってるわけではあるので、実際に受けられた側からして、わらをもすがる思いでなんかないかって探してもなかなかないみたいな。なんかそんな感じに結構、陥ってしまうのかなとかっていうのは、なんか見ていて、改めて感じたところではありました。
細かく多分記事の中に書いてないけどさ、まあ、ちょっと技術的な細かい話だけど、どういう種類のドス攻撃だったのかとかにもよって、その対策でできることも変わってきたりとかさ。
そうですよね。
その辺も、ほら、はい、まあ、僕とかは結構普段、通信会社でその仕事としてね、ドスの対策っていうか対応とかもやってるからよく目にする話だけど、まあ、例えば今回のようなその一般の個人ブログだったり、まあ、他のサイトでもいいんだけど、 その、まあ、そんなにそのドス攻撃に普段慣れてない、ここもさ、15年で初めてドス攻撃受けましたみたいな書いてある、まあ、そういうレベルだと、そもそも知識として持ってないし、どういうことがこう効果的かっていうのも、まあ、それこそさっき、加護さんが言ったみたいにさ、
はい、
まあ、今回初めて多分調べられてみたいなことかもしれないし、ちょっと難しいよね、そういうのね。例えばその、今回のもね、まあ、わかんないけど、もし仮にその、まあ、いわゆるそのレイヤー7とかの HTTP とか HTTPS とかのリクエストを、まあ、さもその攻撃でない普通のリクエストかのように偽装する攻撃っていうのがまあ最近流行りだけど、そういう攻撃だと、まあ、いわゆるそのプラットフォームが、今回桜さんだけどさ、プラットフォーム側では防ぎにくいんだよね。正常なリクエストと見分けがつきにくいから。
そうですよね。
うん。なおかつ、その、そんなに別にむちゃくちゃでかい規模とかにならないと、単純にその防ぐことも難しいし、逆にこれがさ、その、ネットワークレイヤーのよくある攻撃で、それこそなんか1テラを超えるようなすごい大規模な攻撃とかってのが来ちゃうと、
はい。
この1サイトがどうこうするっていうレベルじゃないから、
そうですね。
逆にこれはこれで、防ぎやすいのよね。
はい。
わかりやすいから攻撃って。でそうでないようなやつが意外と対応がめんどくさくて、
はい、
今回のもなんかそういう感じにちょっと見えるっていうか、その CDN のサービスとかオフがあんまり効果がないっていうのは、そうですね、
はい、
その攻撃ではない正常なトラフィックとみなされてそのままオリジンに抜けちゃってるってことなんで、
はい、
そうなってくると結局その最終的に受け取る、まあ、今回の場合はそのレンタルサーバーだけど、まあ、何でもいいんだけど、その最終的にリクエストを受け取るサーバーのリソース次第になっちゃって、そいつがその攻撃に耐えられる、トラフィックに耐えられる、その、潤沢なリソースを持っている、つよつよサーバーだったら大丈夫だし、
はい、
まあ、レンタルサーバーどれぐらいのスペックのものか分かんないけど、まあ、そんな大したスペックでなかったらもう簡単に落ちちゃうし、みたいな。
そうですね。
まあ、そういう極端なことになっちゃうんだよね。だそれは、ある程度そういうことを知ってる人からすると、そうだよねっていう風になっちゃうっていうかさ、
うん、
はい、
じゃあどうしたらいいのっていうと、なんかね、そういう今回みたいなそのクラウドフレアみたいなそういうのにまあ包括的に対応してくれるのはまあ専門の業者を頼むしかなくて、まあ、ただクラウドフレアは比較的安価にさ、そういうサービスをやってくれたりとか、まあ、無料で使えるサービスもあるけど、
はい、
一番の問題は大体こういうサービスって専門のサービスは高いんだよね、
うん、
はい、
それがちょっとさっきもね、そのリソース増やせばいいって言ったけど、それは当然お金かかるから見合わないしさ、それに対して今回の攻撃がどういう目的か分かんないけど、攻撃する側は多分これめちゃくちゃ低いコストで攻撃してるから。
そうなんですよね。なんかもうすごい辛い戦いですよね。
そうなの。
本当に、
うん。まあこれは本当にね、はい、全然なんちゅうかその、見合わない戦いっていうか、
はい。
虚しくなっちゃうよね、やっててね。
そうなんですよね。
規模によったらね、対策個人でできるような量じゃないかもしれないですもんね、金額もね。
いや、本当に。
そうなんだよね。うん、まあそれはもう本当に、その事業者が何とかするしかないっていうレベルのものもあるし、そうでないものはそうでないもので、でもまあお金かければ何とかできますよっていうレベルだと攻撃がねいつも来るわけじゃないからさ
はい、もう本当そうなんですよ ね、
ちょっとその辺がねやっぱりDOSの対策の難しいところっていうか、まあでも確かに看護さん言うように意外とこういうのはそのね、今回みたいなところで実際に自分が攻撃を受けてみないとあんまり身近じゃないかもしれないよね。
はい。
やり口がめちゃくちゃ単純じゃないですか、ドスって。コストもかかれへんし。
うん。
せやのに、こう、守る側が考えなあかんことも多いですよね。金額もさることながら。
そうなの、そうなの。
うん。なんかこう、回線埋められるから、みたいなイメージ結構強いと思うんですよね。多くの場合。
確かに昔からのイメージだとそっちが強いかもね、
うん。そうそうそう。でもね、ほら、回線埋められへんように回線ぶっとくしててもサーバーが弱かったら落ちるっていうこともあるし、はい、なんかこう、なんかあまりこうベストプラクティスみたいなのとか、こういうパターンの時はみたいなユースケースみたいなものがあんまり共有されてないっていうのも結構あるんかなっていう気はしますね。
う
ん、
ああ、まあ確かにどっちかっていうと今までそういうのはその事業者が何とかするものっていうのが、はい、
うん、
まああったか、もしれないよね。だし、まあ、できればそうなってるのが望ましいと僕は思うんだけど、
うんうん、
だってこんなのいちいちそのウェブサイトのさ、運営者がいちいち気にしなければいけない話じゃら本来はないと思うんだけど、ね、
ですよね。
個別にやることじゃないってことですよね。
本当にそうですよね。
本来はね、
うんうんうん、
はい、
そうあるべきだと思うけど、なかなかそうなってない現状があるよな。
この経緯みたいなものをまとめてくださってるじゃないですか、ここの方がね。 なんかこう自分のと比べるとなんかすごい深刻やなと思いましたね。
ああ、そう。
僕はなんか朝起きたら落ちてたんですよ。
それも深刻じゃない？
それは深刻ではない
ですか。じゃあ朝起きたらアクセスできひんようになってたんですね。で、まあこれは後からわかるんですけど、はい、遮断しましたと。その借りてるところが。
はい。
う
ん、まあよくある
パターンですよね。そうそうそうそう。はい。ほんで、そっからこう Facebook とかのメッセージとかが来てて、これ、辻ちゃん、DOS 食らってんちゃうみたいなのが出て、そんなーと思ってメール確認したら、そのプロバイダーというか、レンタルしてるところから連絡が来てて、DOS 攻撃が来てたので遮断しましたみたいなんで、まあ、他にも迷惑かかるからみたいな理由で止めましたみたいな。
あ、そうそう、結構それもあるんですよね。
そうそうそうそう。
共有のサービスだとそういうのは結構多いよね。う
ん
う
ん、ですよね。
そうなんですよね。うん、まあ僕はね、そのな、ほら、そういうセキュリティの仕事してるっていうのもあって、当事者になれるっていうのはいい情報にもなるわけなんで、共有できるからね。
うんうん。むしろウェルカム
なんだ。そう、ウェルカムなんですけど、うん、そうじゃない人にとっては結構やっぱ深刻なんやなっていうのはこの記事見てて思いましたね。ですよね。う
ん、いや、特にさ、このパブリックキーさんとか、うん、まあ他もたくさんこういうのあると思うけど、その個人で運営してるメディアで、ここでその何ビジネスを運営してるわけじゃない。
そうですそうです。
ね、特にここでその広告だったりいろんなその、ね、はい、仕事を受け負ってやっているわけで、だから そもそもビジネスの生命線じゃんこのサイトが。
そうなんですよ。
はい、
ね、そういう人にとって本当死活問題だよねこれね。
ですよね。うん、
ちょっと事の顛末がどうなるかっていうね。
そうね。はい、いやしかしあれだね、さっきその動機って話したけど、まあ仮にオリジンをね狙ってでまたやってんだとすると割としつこいね。
ですよね、なかなかすごいしつこさがあって、
ね、まあよく海外とかでもあるけどさ、思想的な偏りがあるニュースメディアだったり、
うん、
何らかの記事の投稿がその攻撃の引き金になるなんてことはまあよくあって、
うん、
気に入らないって思った人が攻撃仕掛けてくるみたいなね。ただまあここのサイトはそういう感じではない。何がきっかけで起きたのかちょっと正直よくわかんないね。
本当。
そのあたりもちょっとまあなんか厄介だよね。
はい。
もうちょっと見守っていきたいなと思います。
そうですね、
はい。早く落ち着くといいなと思います。
うん、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後はネギさんお願いします。
はい。今週はですね、僕はちょっとレジデンシャルプロキシーのサービスの話をしたいと思ってるんですけど。
うんうんうん、
はい、実はこれこのポッドキャストでも前に一回僕取り上げたことがあって、
ですよね、
覚えておりますよ。
はい、あ、覚えてます、はい。2年くらい前の143回で、うん、まあ、ある特定のレジデンシャルプロキシーのサービスについて、うん、カナダの大学の研究者がちょっと調べましたっていう結果を紹介したことがあるんだけど、
うんうん、
で、まあ、今回はね、どっか一個のサービスの話ではなくて、もうちょっと幅広くいろんな、まあ、数十件かな、なんかサービスをある程度の期間にわたって調べて、レジデンシャルプロキシーっていうサービスが、まあ、こういう特徴があるよとか、こういうところは良くないよっていうのを、まあ、まとめたレポートが出ていたので、
うん、
ちょっとその内容を紹介しようかなと思います。
ほうほう、
はい、
はい。で、ちょっと今週出たその記事っていうのが、そのセコイアっていう会社と、あとオレンジサイバーディフェンスっていう会社の、まあ、共同調査なんだけど、
うん、
ここが、まあ、昨年2023年に、まあ、いくつかのレジデンシャルプロキシーというサービスを調べましたってことなんだけど、まあ、そもそもレジデンシャルプロキシーっていうのは、まあその名前の通りなんだけど、まあ一般の家庭の PC とかで、まあ、プロキシーウェアって呼ばれている、まあ、そのプロキシーのサービスが利用できるソフトウェアを動かして、まあ、そういうところが世界中にまあたくさんあって、まあ、それを一個のサービスとしてこう利用させるようなサービスなんだけど、使う人は専用のそのプロキシのサービスの専用ソフトウェアを使ってアクセスをすると、そういう世界中のその自宅とかで動いているプロキシに接続をして、中継して使えますという、
うん、
まあそういうものなんだよね。うんうん、なんで、まあ例えばよく知られているプライベート VPN のサービスとか、あとはまあ匿名サービスで有名なそのトワーのサービスとか、
うん、
ああいう中継サービスとまあ仕組みは似てるんだけども、
うんうん、
一番の違いはそのレジデンシャルっていう名前の通りに、その中継のサーバーが一般の家庭とかにあるっていうことなんだよね。
うんうん、
まあ、これが一番の違いで、まあ、それによって、まあ、VPN のサービスとかだと、例えばその特定の VPN サービスはよくね、いろんな国でブロックしたりだとかさ、
はいはい、されますね。
サイトによってはそういう VPN とか、トワーからのサービスはアクセスできませんとかっていうサービスがあったりとかするけど、
ありますね。
このレジデンシャルプロキシーは、まあ、一見、その一般のご家庭からのアクセスにまあ見えるので、中継されてるからね、
う
まあそういうこうブロックがしにくいとかっていう点があって、まあこれがあのいい目的でも悪い目的でも結構使われやすいということで、まあ最近サイバー犯罪とかでもよく使われてますよっていうのが、まあ今回のその、まあ注意喚起というか、
はいはい。
レポートのね、まあ発端なんだけども、まあそういうサービスですと。で、その今回調べたその結果っていうのはだけど、まああの一般に例えば Google とか検索エンジンとかで、そのこういうレジデンシャルプロキシのサービスを使いたいと思って検索したら、まあ普通にいっぱい出てくるんで、そのサービスとしては別に決して違法ってわけじゃないんだけども、まあ使われ方が結構違法な場合とかも結構あって、で、今回ね、そのこの、あの調査レポートに書いてあるのは、5つのアンダーグラウンドの有名な掲示板のサイト、例えばブリーチフォーラムとかさ、まあ結構有名なところはあると思うんだけども、そこをちょっと継続して調べてみたら、まあ定期的にこういうのってのはレジデンシャルプロキシーのサービスが、まあいっぱいその、宣伝として広告がこう投稿されているということで、で、まあよくあるその宣伝内容からすると、例えば中継でね、使える利用帯域に応じた価格設定、まあリーズナブルな価格で使えますよとか、IP アドレスがもうこれぐらい数があって、地域も世界中どこでも使えますよとか、あとはまあなんかテレグラムで24時間サポートしますよだとかさ、なんかそういうのをこうサービスの中で結構歌っていて、で、こういうサービス結構競合がいっぱいあるから、まあできるだけこうね、差別化して、自分のところがいいサービスですよっていうのは、まあ結構その頻繁に広告が打たれていると。まあでもその、アンダーグラウンドのその普通の人が使わないような掲示板にわざと投稿するぐらいだから、こういうサービスのその、やってる人たちも、おそらくそういうそのサイバー犯罪者の人に魅力的なサービスであるっていうことを、まあ自覚して、多分提供してるんだろうねと。
まあ、悪さに使ってくださいねって言ってる
わけですよね。そうそうそう。あたかもね、それを助長するようなことをわざわざ自分で宣伝してるわけなんで、もちろんそうでない、よくある普通の使い方っていうか、違法でない使い方の人もいっぱいいるとは思うけど、まあ、わざわざそういうサイバー犯罪者が集まる巣窟みたいな掲示板で宣伝するっていうことは、まあそういうことなんでしょうねと。で、まあそれを裏付けるかのように、大きな特徴がその、まあ2つ書かれてあったんだけど、1つは、いわゆるその KYC って呼ばれる、その、ユーザーの識別っていうか、チェックが非常に甘いと、なんで、この手のレジデンシャルプロキシーって、まあ、大体がお金さえ払ってくれれば誰でも使えるようになっていて、なんかこの辺さ、その DDoS 攻撃の代行サービスとかとちょっと似たようなところを感じるなっていうか、あれもさ、ほら、本来は自分のサイトを攻撃できるよっていう、ね、ストレッサーサービスって言われてるけど、実際はどこでも攻撃できちゃうじゃん。
制限ないですもんね、あの行く先はね。
ね、そういうチェック全くしてないよね、ああいうのってね。まあ、それと同じで、このサービスも、その非常にユーザーのチェックが甘いと。で、加えてもう一つが、サービスの利用規約が非常に緩くて、で、なおかつ、その、使う人の自己責任ですよっていうことが、まあ、その、規約に書いてあると。だから、法律は遵守してくださいね、でも、あの、皆さんの責任でっていう感じになっていて、ざっくり言うとね。だから仮にこのサービスを利用して、まあ、なんか、あの、違法行為が行われたとしても、いや、我々はその中継を提供してるだけだから、それは使った人のユーザーの責任ですよねっていうふうに、ま、なんか言い逃れができるような規約になっていると。
なるほど。
サイバー犯罪とかに、ま、使い放題的な感じになっていて、
ね、
自己責任でね。
うん、
っていうふうになってるから、まあ、いかにもそういうのを助長するような感じになってますねという、ま、特徴がありますと。いうのがあって、まあ、加えて、まあ、よくあるその犯罪系にあるけど、一見見た目違うサービスなんだけど、実は運営者が同じとか、なんかね、調べてみたら、その、暗号資産とかで支払いができるサービスも結構いっぱいあるらしいんだけど、なんか全然違うサービスが全部なんか同じウォレットの宛先になってるとかね。
ああ、はい、入り口が違うだけってことですね。
そうそう、なんかそういうのが結構あったりするんだって。
似てません、それも DDoS 代行と。
そうそうそう、似てるよね、なんかね。そう、だから、そういうのがあったりとか、あとその、何、ランサムウェアとかでもあるけど、そのリブランド的な。
ああ、はいはいはい。
サービスが、いつの間にか終わってるんだけども、同じ、あの、内容で名前が変わったサービスが立ち上がったりとかっていう感じで、まあなんかそういう、こう、なんだろうな、摘発とかを受けにくかったりとか、まあいろいろその、例えば、レピテーションが下がったらもうリブランドしちゃうとかさ、なんかそういうような感じに、まあ見えますね、と。ちょっと真っ当なサービスっぽくないなっていう。で、次にその、じゃあこのサービス、まあいっぱい世界中にあるんだけども、どうやってこのレジデンシャルのプロキシーサービスっていうのを運営してるかっていうか、構築してるかっていうところも書いてあって、まあ、大きくその3パターンあるっていうことが今書いてあるんだけど、まあ一つが、そのまあボランティアを募るっていうか、その自らその自分の自宅のパソコンとかで、 このプロキシウェアを実行してくれる人を募るっていうパターンがまず一つ目で、これは何がメリットがあるかっていうと、その実行した人は、自分がその使わせていただけたトラフィックに応じて、まあ、一応支払いを受けられるんだよね。なんで、例えばこういうそのサービスとかの宣伝には、自宅で余っているというか、まあ、使っていない回線の帯域を有効活用しませんかみたいな宣伝で、こういうプロキシウェアあなたも実行しましょうみたいなことが、まあ、結構サービスとして歌われているので、まあ、そういうのにこう乗っかっちゃう人っていうのが、まあ、いると。まあ、これはだからその自らそういうのをやってるわけなんで、
はいはい。
まあ、そういうのに、あの、自分、自宅のその PC とか回線が使われるっていうことを、まあ、受け入れてるわけよね。
じゃあ、お金が発生、自分に利益が発生する、あの、トアのノードになりますみたいなもん。
そうそう。トアはね、はい、あれはみんな完全ボランティアで、
うんうん。
ね、一銭も別に儲けてないけども、むしろ支払いをしてるって感じだけどさ。そうそうそう、あれと似たような感じで、あの、逆に、これは使われた分だけ自分に対してペイが発生するという、まあ、そういうのが一つ目ですと。
はいはいはい。
で、二つ目がだんだんこうグレーになってくるんだけども、二つ目がこのプロキシウェアを組み込んだ SDK っていうのがあって、
うん、
で、この SDK を使って作られたソフトウェアの中にはプロキシウェアがだから組み込まれちゃうわけね。
よくない、よくないな。
そう、よくない。そういうやつがあって、うん、なんでその使うユーザーからすると、この SDK でもって作られたソフトウェアを知らずに使っちゃうと、全く目的とは関係のない自分が使いたいと思って入れたソフトウェアとは全く関係のないプロキシウェアが裏で動いてしまうと。こういうことがあった。だからユーザー側だから気づかないうちに動いちゃうっていうケースね。
はいはいはい、はい。
で、ただし、これもグレーなのは、そういうやつには一応大抵、その、インストールの時にさ、ライセンスに同意しますか？はいって押すじゃない。
はいはいはい。
で、そこにちょろっと書いてるわけ。このソフトをインストールすると、ホリャララのプロキシウェアも入りますよみたいなのがあるかとか、一応書いてるわけ、チャラッと。だから、はいはいはい、あたかもユーザーが同意したことのようになっちゃうわけね。
読みにくいやつですね。
そう。うん。だけど、まあ、実際にはそういうことを、まあ、あえてユーザーにこう、明示的に言わずに、まあ、こそっと書いて、使わせてしまうっていうか、入れてしまうっていう。
うん。
まあ、そういうこう、ちょっとグレーなやつがありますと。
うん。
で、最後は完全に丸なやつで、デバイス、まあ、法人でも個人でもいいんだけども、デバイスに侵入をして、そこでプロキシウェアを実行するっていうケースがあって、
うんうんうん、
まあなんか例えばほら、マイニングのソフトウェアを実行するんだとかさ、
はいはい、
ああいうのと似たような感じで、攻撃者が自ら侵入をして、そこでプロキシウェアを実行するっていうケースがありますと。
うんうんうん、
で、これはちょっとその、攻撃をした人と、そのプロキシウェアのサービスの運営者との関係がちょっとよくわかんないけど、なんか実際にこのセコイアが調査したそのお客様の事例で、なんか急に監視してたらトラフィックが急に増えたんで何かなと思って調べてみたら侵入されててプロキシウェアが動いてましたみたいなケースがなんかあったんだって何件か、
うんうんうん、
だからまあこういうこうケースも中にはありますという感じで、まあ、大きくこの3つのパターンがあるということで自らインストールするパターンかなんか知らないうちに勝手にインストールされるパターンか攻撃されて実行されちゃうパターンか、まあ、この3つがあると
うーん
いう感じで、まあ、サービスによってどれが使われてるかっていうのは、まあ、いろいろまちまちだけども、まあ、大抵この3つのどれかの方法で、このプロキシウェアが実行される環境っていうのが、まあ、世界中で作られてしまって、まあ、それがサービスに組み込まれちゃうよと。で、その、まあ、最後、その使う側としても、まあ、さっきちょっと言ったけどさ、使い方にもまあいろいろあって、まあ、中にはもしかしたらその、なんだろうな、その自分のプライバシーを守るためとか、
うん
まあ、あるいは検閲を逃れるためとかね、まあ、なんかいろいろわかんないけど、まっとうな目的で使うケースもあるのかもしれないけども、まあ、大体はこう、ちょっと怪しい使い方が多いっていうかさ。
まあ、確かにそんな感じしますよね、
うん、そうそう。で、典型的なやつは、例えばグレーな使い方としては、そのいわゆる IP アドレスの制限を回避する目的で使うってやつで、
はい、
まあ、よくあるよね。例えばその動画のコンテンツのサービスとかだと、著作権があるから、あれは大体国ごとによってこうサービスが違ってるんで、別の国からはね、アクセスできないとかってあるけども、はい、まあそれを回避するためにこういうプロキシウェアサービスを使うとか、
うん、
あとは例えばそのなんだろうな、小売系のサービスとかだとそのボットによるアクセスを制限してるケースとか結構あったりとかするんだけど、
うんうん
まあ、例えばさ、特定の製品を購入するとか、
うん、
あるいはなんか水産とかだとほら、なんか抽選に当たったやつだけ買うとかだけいろいろあるじゃない。
はいはい。
で、ああいうのもその自動的なアクセス、大量アクセスを防ぐとかっていう、そういうね、防御があるけども、
うん
まあ、そういうのを回避する目的で、こういうようなプロキシを使うと、まあ、一見、その世界中のこういろんなこう個人のユーザーからアクセスがあるように見えるので、そういう制限を回避するために、こういうサービスを使うっていう。
あそうですね、僕もなんかそれ浮かんだ、今、一番。 スニーカーの抽選とかってことですよね。
そうそうそう。まあこれも何その、まあ違法ではないかもしれないけども、そのサイトの多分その利用規約的にはちょっと違反してるような。
違反ですね。はい。
ちょっとグレーなって言えばいいかな。
うんうん。
はい。まあそういうこう使い方がありますと。で、まあただその、この今回のレポートでは、まあ主にグレーじゃなくても完全にブラックっていうか、丸な使い方がっていうのが結構多くて、
うんうん、
で、例えば例としてね、最近の例で言うと、今年の1月に、マイクロソフトがさ、社内に侵入されましたっていう事例を紹介してて、
はいはい、
うん、ロシアの公益者のグループのミッドナイトブリザードっていうところが。
29かな、APT。
そうそうそうそう。うん、あれが、まあ、社内に侵入されて、まあ、いろいろ情報を見られましたみたいなことをこう言ってたけども、あれもマイクロソフトの報告によると、どうも攻撃者はレジデンシャルプロキシーを経由して攻撃をしてきたって書いてあって、まあ、どのサービスとか書いてないんだけども、まあ、そういうその国家を背景とするようなサイバーエスピオナージって呼ばれるような攻撃でも実は使われてるとか、
うんうんうん、
あとまあもちろんね、一番多いのは多分サイバー犯罪系だと思うんだけども、
うん、
あとまあちょっとさっきも話ちょっと出たけども、DDoS 攻撃の踏み台でこういうレジデンシャルのプロキシーサービスを使ってくるっていうことも結構あったりとか、
うん、
まあそういうようなのが、まあ、たびたび報告されているので、まあそういう不正アクセスでもかなり使われているっていうことは分かっていますと。ただしね、その問題としてこのレポートでも最後の方に書いてあるのは、ところが、その、まあさっきも言ったけども、規約上はそのユーザーの責任だって言って、そのサービスの提供者にね、責任がないって言い逃れたりだとか、あとこういうサービスをその規制する法律がそもそも国によっては全然ないとか、あとはその不正なアクセスを受けた企業と、まあ、例えばさっきのマイクロソフトだったりとか、そういう、まあ、小売業だったりね、
うん、
そういうところがこういうサービスをこう訴えるっていうようなケースも過去にあるんだけども、まあ、結局その訴えたところで、まあ、仮にそういうサービスがこうなくなったとしても、また名前変えて別の名前で出てくるとかさ、
うんうんうん、
結局こう何十個何百個ってあるたくさんのサービスの1個がなくなるだけで、まあ、これもなんかね、DDoS 攻撃のサービスの話と似てるなと思うんだけど、
うん
うん、結局だからもぐら叩きになっちゃって、まあ、全体をなくすってことはできないので、
うんうん
まあ、結局そのあんまり効果は上がってないなっていうのがまあ問題ですねと、
うん、
いうことで、まあ、ちょっとねそのレジデンシャルプロキシーって、まあ、意外とそのまだまだそんなに広くは知られていない、
うん
まあ、専門家はもちろん知ってると思うけど、
はいはい、
その割には結構悪用事例が増えてきていて問題が多いんじゃないかっていうことは、まあ、このレポートでは言ってて、自宅の環境とかが使われることが多いとは言っても、さっき言ったみたいにね、その企業の環境が侵入されて、攻撃に利用されるっていうか、
はいはい、
まあ、そのプロキシーとして使われるっていうケースも、まあ、中にはあるらしいので、
うん、
企業の人も気をつけましょうねっていうか、まあ、IOC なんかも、この記事の中には書いてくれてるんで、そういうのちゃんと調べて監視しましょうってなことを言ってるんだけど、まあ、でもちょっとこうね、今の話聞いてても、なんか対応が難しそうだよなって感じはするよね。
なんかね、IoT ボットの話も全然落ち着いてもないのに、こういうのがまた増えてくるとなると、
ね、そうなんだよね。
もぐら叩きばっかりし続けないといけない感じというかね。はい、だから聞いてて、トアとディードシアの間みたいやなと思いましたね。
ああ、なるほど。
でもこういうのの中でも、あれですよ、さっき言ったそのね、僕もそのスニーカーの抽選とかで一見一人がやってるけど、バラバラに見えるみたいなやつとかやったら、チケット系とかも大変そうやなって思いましたね。飛行機とかって値段がちょいちょい変わるでしょ？ああいうのをずっとこうアクセスしてスクレーピングしてチェックしてくるみたいなやつってやっぱずっとあるらしいんですよね、どうも。
なんかああいうのもね、多分そういうボットとかによる機械的なアクセスを防ぐような遮断する仕組みとか大体あるけどね。そ
うそうそう。でもこれも結構使われたらきついですよね。IP パラッパラで来るわけですし。
そういうのの迂回に使われるっていう目的が、まあそれがちょっと正当な目的とはちょっと言い難いけども、
うん、
違法ではないじゃない？
まあそうですね。まあ取り締まる法律がなければ違法ではないですからね。
やられる側としては迷惑な話で、
うん、
それは規約でダメって言ってますよっていうものだったら、まあブロックはできるだろうけど、
うん、
犯罪で取り締まることはできない、多分ね。
そうですね。
うん、というそのグレーな部分も結構パイとして大きいし、
うん、
加えて違法な部分も大きいしっていうね。
はいはいはいはい、はい。
なんかね、こうちょっとこういうプラットフォームがのさばってるっていうのは、ちょっと見過ごせないよね。
そうですね。なんかこういうのアクセスしてくる、身元隠したりとかするのにももちろん使えるわけじゃないですか。
そうそう。
でも、トアやったらね、あの、ほら、エグジットノードが公開されてるから、ある程度把握できるけど、これできないですもんね。
いや、そうなんだよ。これさ、確か前回の、その、うん、別のね、その、ポッドキャストの回で、
うん、
話をした時にもそういう話ちょろっとしたと思うんだけども、
はいはい、
何かまあ、特定の、プロキシのサービスだけとかだったら、特徴を調べて、
うん、
この IP アドレスであるっていうようなリストを作るってことができて、
うん、
で、その前回喋った時、まあそういうのを専門にやってる研究者とかがいて、そういうリストを公開されてますよって話をしたんだけども。
ああ、はいはいはい。
ただまあもちろんそれって別に網羅的でも何でもないし。
追いつかないですよね、普通に。
そうなのよ。うん。それを使ってそんなに有効かっていうと、まあそれもなかなか難しい話で、そのあたりがね、ちょっとその、難しいんだよね。で、決してそういうサービスってさ、もちろん自らそういうのを公開するなんてするわけないしさ。
絶対しないですよ。トアとは違いますからね。
そうそうそうなんだよね。なんかその辺がね、その悪い目的で使われてるっていう自覚があるだけに、ちょっとね、立ちが悪いというか。
協力なんか絶対してくんないですしね、そんなのね。
そうなんだよね。あとはやっぱりね、問題は、やっぱこういうのって、リードスも同じだけどさ、その踏み台になってる、そのインフラを潰さない限りどうにもならないんで、
うんうん、
次から次へと増えるだけだからね。
うん、
なんだけど、その、自らさ、そういうトラフィックをお金になるからって、協力しちゃう人とかさ、
うん、
ちょっとこれはね、防ぐのが難しいし、
うんうん、
あと知らず知らずのうちにこう入れてしまうってやつも、なかなかこれもね、難しいなっていうか、前に紹介した例もさ、その、正規のソフトウェアじゃないやつをさ、ダウンロードしようとして、うっかりそれに感染しちゃうだとか、
うんうんうん、
例えば VPN のサービスを使おうと思って、で、インストールしたと思ったフリーの VPN に偽装して、はいはい、その裏に実はプロキシ以外が入ってるとかっていうケースが結構あって、そういう偽装っていくらでもできるから、
うん、
これもさっきの話じゃないけど、その何、いわゆるソーシャルなわけじゃない、その騙し詐欺に近いよね、だから。
そうですね。
そうですね。
手口が単純なだけにさ、こう、防ぐのが非常に難しいっていうかね。
儲かるんですかね、これやってる側。どれぐらい儲かるのかな。
いや、それがね、なんか結構儲かるみたいなことが書いてあって。
ああ、そうね。そこをなんかね、うまくそげればっていうのもあるから、コストかけさせるっていう方法でね、あるんですけど、儲かるんや、これめっちゃ。
それもね、だからブーターストレスターのサービスだとかさ、なんかちょっと近いものを感じるんだけども。
ああ、なくならないですもんね、あれもね。
あれもなくならないのは、その一件一件は安いんだけども、利用者が結構いて、それなりのお金になっちゃう上に、
うん。
あんまりそのコストがかからないサービスなんだよね。結局ね、DDoS もだけど、これもそうだけど、まあそのソフトウェアさえ作って配布しちゃいすればさ、
うん、
まあそんなにインフラの維持には多分お金かかんないんだよね、これね。
ああ、まあ確かに。一回やったら手離れ良さそうやもんな。
にもかかわらず、まあその利用者が結構いるっていう現実があって、まあなんかそれなりに稼げるサービスらしいのよね。
うんうんうんうん、
それもだから原因だろうね。なんかその辺をこういろいろこう潰していかないと多分なくならないだろうね。
ああ、まあそのプチマーチマこう、もぐら叩きしつつ、あとはまあ法律変えてみたいな感じになってくるのかな、じゃあ。
多分そういう規制とかの整備もやっていかないとダメなんだろうね。じゃなきゃ多分今は野放し状態だからね、比較的。だそういうのをやっていかないと。だってさ、今仮にその不正アクセスに使われましたって言って訴えようと思っても、中継サーバーが分かるだけで、その人を訴えても多分罪に問えないじゃん。
知らんかったわけですもんね、そんなのに悪用されるなんて。
結局その最終のさっきのね、その APT だろなんだろ分かんないけど、
はいはい。
大元の公益者にたどり着かない限りは多分どうしようもないので、そのあたりもね、課題だよね。いやだからもうなんかいろんなところに課題がありまくりで。
なんか頭の痛い話がまた出てきたなって感じですね。
そうなんですよね。まあでもなんかちょっとこういうものをちょっと知っておかないといけないなっていう感じで。
そうですね。はい、まあこういうのを知らず知らずに入れられてしまうっていうことも知っておく必要があるってことですね。
そうなんですね。はい。
自分も被害というか加担してしまう可能性があるんだというふうなことですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたね。最後におすすめのあれなんですけれども、今日紹介するのは食べ物でして、赤ふさ食品というところが出してる、ゴロほぐし塩鮭っていうやつなんですけど。
全然知らないんだけど。はい、うん。
これを、これが一番初めにこう、自分の会、ここの赤ふさ食品のメインのね、まあ、当社の原点とまで言ってるんですけど、どんなものかというと、お二人鮭フレークって、ってわかります？
ああ、わかりますよ。
わかります。
もう随分昔からあるじゃないですか。はい、ご飯にかけてた、はい、美味しいみたいな感じ、
ね。
はい、
美味しいよね。うん、うん。
それのさらに上を行くというか、もうもっと目が荒いと言えばいいんですか。鮭フレークって細かいでしょ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、はい、はいはいはい。
そう。それのもっとこう、なんていうの粒がというか、身が大きいやつなんで、ゴロほぐしっていう風に言ってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。もっとちょっと酒感が感じられるっていうか。う
んうんうんうん、そうそうそうそう。なんかもう僕からすると、これもうほぐしてへんのちゃうかなっていうぐらいのサイズのもたまに中に入ってて。
はいはい、イメージとしてはちょっと焼いた鮭を、箸とかでこう。
潰したって感じなんですね。
ほぐしたぐらいのイメージってことね。
うん、そうそうそう。一口サイズというかね。
はいはいはい。
うん、っていうようなもの。うん、
美味しそうだね、それはね。
そうね、かなりね、塩味もしっかり効いてて。
おー。
うん。なんかなんとなくこう、スーパーで眺めてたら、こういうのが、あ、何やこれと思って、これほぐしてるうち入んのかみたいな、インパクトがあって。
よくそういうの目に入るよね。
ですね、ほんと。
結構なんかね、長いですよ、滞在時間が結構。
どういうこと？
そのスーパーの。
あ、なるほど、なるほど。いいものないかなって、すでに目を見や、こう、光らせてるわけね。
だ多分ね、こう、RSS リーダー見てるときと同じ目してると思う。
マジですか。
どういうことよ、
それ。なんかね、そう。これ、いろんなシリーズがあって、僕はこの、ほぐし塩鮭だけなんですけれども、
うんうん、
他には、ゴロほぐし焼きサバとか、
ああ、なるほど。違う魚もあるんだ。
う
ん、
そう、あと焼きホッケとか、あと普通の紅鮭っていう、塩鮭じゃなくて紅鮭っていうのもありますね。
いいね。うん、それは、いろいろな種類が楽しめるね。
そうなんですよ。で、さっきほらね、これってほぐしてるうちに入んのかみたいなフレークから見たらっていうの言ったじゃないですか。
うんうん。
そのツッコミもですね、パッケージでもう交わしてるんですよ。もうざっくり自分から言うていくスタイルみたいな感じで。
うん。
キャッチフレーズがついててですね、各それぞれに。
うん。
順番に行くとね、まあ、サバ、塩鮭、紅鮭、焼きホッケの順番に、こう、キャッチフレーズを言っていくと、むしろおかず、もはやおかず、まさにおかず、いわばおかず、みたいな感じで。
全部おかずじゃん。
おかずやっていうのが、ツッコミをもう鼻から来るの分かってるんですかね、これね。
なるほど。だからこれはもう、ふりかけ的なものではないと。
そうそうそうそう。
おかずであると。
うん、全部変えてるのもいいですね。むしろ、もはや、まさに、いわばっていう。なんかね。
面白。
いや、面白いなって、そういう感じで、パッケージもね、面白いなっていう感じが。
あ、でもなんかそれ、キャッチーだし、いいね、なんかね、わかりやすいじゃん。もはやおかずってさ。
そうなんですよ。いいなと思った。缶詰でもない、フレークでもないみたいな感じっていうかね。
俺、鮭フレークってなんかその、お弁当とかのさ、ふりかけ的なので使われてたようなイメージっていうか、そういう、なんかそういう印象なんだけど。
はい。
うんうんうん。まあ、例えばこの、今のその、ゴロほぐし系のゴロってやつったら、まあ、そのまま本当にね、おかず的に使ってもいいってことでしょ？
はい。そうそうそう。ほんでね、僕がおすすめな食べ方っていうか、いいなと思ってる食べ方は、その、ご飯に乗せてっていうのももちろんおかず的食べ方でいいと思うんですけど。
うん。
はい。
おにぎりの具にいいっすね。
あ、なるほど。それは確かに思った。うん、うん、
うん。うん。
はいはいはい。
鮭フレークやと物足りひんやつが、このゴロほぐしやと、結構しっかりしてるんで。
あ、でも、鮭フレーク使ったおにぎりも美味しいよ。
美味しい美味しい。美味しいんですけど、なんかやっぱこう、おにぎり感っていうと、やっぱ具がやっぱちょっとしっかりしてる方が僕は好きなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。そういう使い方もいいかなっていう風な。ことで、はい、この赤ワサ食品のサイトには、おすすめレシピと共に載ってたりもするんで、それと合わせてやってみてもいいんじゃないかなと思いまして、紹介させていただきました。手軽に使えるんで。
これは、あれか、その、場所によるだろうけど、都内のそのスーパーとかでも売ってるものなんだね。
そうですね。僕はスーパーで見かけて、コンビニではちょっとなかったかもしれない。まあコンビニ読んのかもしれないですけど。
ああ、まあそうね。ちょっと探してみよう。うん、
そうそうそう。ちなみにこのほぐしは全て手作業でされてるそうです。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
なんかその辺もこだわりなのかね。
そうなんでしょう ね。なんかそうですね。こう、先代の教えから誕生した当社の代表作ですって書いてますけど。
なるほど。いいね、うん。いいっすね。
そう、そうそう。まあ、もしね、スーパー行く機会あったら、ゴロほぐしシリーズあるかなみたいな感じで見ていただければなと。
もはやおかず。
もはやおかずっていうね。
面白い。
思い切りがいいです。
はい。
はい。まあ、そんな感じでございます。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。